私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた死に期待しながら御言葉に期待と、ありがとうございます、思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今ほど先ほど明かしをしてきましたけれども、先週の日曜日の夜、ジョイ木村牧師のですね、お母様の前夜式を大村の方で行いまして、そして、月曜日の、朝ですね、告別式を行ったんですけれども、教会からも結構いろんな方が行ってくださって、本当にとても祝福された時となりました。ギャロット宣教師とおっしゃるですね、ジョイ牧師が救いに導かれた宣教師の方がいらっしゃるんですけど、お父さんは西南学院を作った創始者なんですけども、その方の、とそれから、信義ドクターも来られまして、二人で前でですね、大きな声で賛美をしてくださったおかげでですね、非常に賛美しやすかったですね。クリスチャンにと強いなと思います。それで告別式ですけれども、キリスト教の告別式はね、クリスチャンの方ほとんど出てらっしゃると思うんですけども、ぜひ皆さんね、告別式には人を誘いましょう。なぜかって言ったら、結婚式も素晴らしいんですけども、告別式っていうのはもう決定的に違います。一般の告別式は悲しみがもう覆ってますけれども、キリスト教の告別式はもちろん悲しいんですが、それを超えていく天国の希望があるんですね。でこれはもう説明じゃないですね、現実としてあるんですね。で今回も、本当に告別式だったんですけども、私すごく明るさを感じたんですね。明るいなと思ったんですけども、で実はジョイ牧師の弟さんの奥様は家族を挙げて創価学会だったそうです、はっきり言いますとね。でそれでそれが理由でご主人も弟さんも創価学会になったらしいんですけども、その方は生まれて初めてキリスト教の葬儀だったんですね。電話式終わった後、山本さんに言われて告別式終わった後、私は火葬場まで行ったんですけど、で火葬に入れた後ね、もうちょっと骨を拾うところまで降りなかったんで帰ったんですけど、帰るとき近づいてこられて、向こうからキリスト教の告別式は初めてだったんですけども、感動しましたってこう心から言われたんですね。いやもう本当に感動しましたって言ってですね、でものすごい心開かれて、なんかいろんなお話ができたんですね。カンボジア行った話までしましてですね、いろんな話ができまして、本当に良かったと思います。信じるところまで行かれなかったんですけれども、あんなに心開かれたんで、驚いたんですね。で、すごい天国の喜びと希望があったなと思います。それと先ほどジョイ牧師が言われたように、お父さんがですね、電話式の時にこっちの方で私は修行して、真ん中に棺があって、で向こう側に親族の、遺族ですね、一般で遺族の姓があったんですけども、一番端のお父さんがおられて、ちょうど私の真正面にいる感じだったんですけども、そのお父さんは義理人情で信じるようなタイプではないんですね。もう91歳ですけど、ものすごく意識がしっかりしてて、はっきりしてる方で、はっきり意識を持ってキリスト教を拒んでいた方なんですところがそのお父さんが大きな声ではっきりイエス様を信じる芸人の人なんでね、私最初びっくりしたんですよね。あんまり声が大きいからお父さんじゃないと思ったぐらいびっくりしたんですけど、はっきりお父さんが最初から最後まで大きな声で祈られました。その後聞いたら、なんかそういう牧師にこれで天国で会えるね、天国で会えるねってこう繰り返し言われたそうですね。で本当に天国で会えます。一つだけ言ったんですね、受け入れをするときにね、救いに関してはですよ、救いに関して受け入れに関して、お金や物は一切いりません、でも心は必要です。だからこれをただ言うんじゃなくて、心を込めて祈ってくださいって、ね、これ救いに関してはそうですね、どんなにお金を積んでもどんなに物を積んでもダメですが、心を神は求められますから、だから心を込めて祈ってくださいって言ったらね、お父さんは心を込めて祈られたんですよ。ですはっきりイエス様を信じられて、すごい感動いたしました。で、それが今回の告別式の一つのなんか本当に大きな神様の報いだったかなと。ジョイ牧師は4年前ですよね、4年前からお母さんとご両親に仕えられて、行かれたんですけども、4年経ってお母さんが天国に帰った後に、お父さんだけはまだ死んでなかったんですが、お父さんもイエス様を信じることができて、本当に良かったなと思います。神様に、ね、感謝をしたいというふうに思いますね。そしてその月曜日からパウロ牧師が来られまして、カリスマ聖歌がありました。多くの方は来られたと思うんですけど、来れなかった方もいらっしゃると思います。ちょっと簡単に3分でありますので、ダイジェスト制度ができていますので、3分でちょっと見てください。 ありがとうございました。カリスマ祭来られた方はですね、来れなかった方はですね、ホームページの方に出てますので、ぜひご覧になってください。メッセージだけでも、賛美だけでも聞けますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それで、今さっき証しがありました、後藤ゴスペルクラブで、昨日行ったところは、3回目なんですけども、今までとは違う施設だったんですけど、特別養護老人ホームで、30人ぐらい、もうちょっと多かったかな、利用者の方は、それプラス、スタッフがいまして、全部で50人ぐらいいたと思いますね、50人超えたかもしれません、かなり多くの人いたんですけど、送り迎えを車でしてくださって、でまあ、ついてですね、お昼ご飯をそこで食べることになって、注文したんですね。最初石田さんが2つ頼んだんですけど、1つにしたんですけどね。そしてですね、そしてその後、じゃあお金支払いましょうって言ったら、もうこれは無料でいいですって言ってくださってですね、2つにしとけばよかったっていうね、後悔があったんですけども、しかし非常に祝福されたあの時で、とっても良かったですね。認知症の方が結構多かったみたいなんですけども、すごく主が働いてくださって、本当に良かったなと思います。で、海がすごく綺麗でですね、それになんかみんな感動してましたけれども、とても良い時を持てました。で、次は2月の27日に行いますので、土曜日ですね、後藤に一緒に行きたいなと思われる方は遠慮なくおっしゃってほしいと思います。さて、それで聖書に入っていきたいと思いますね。今日は2つの事柄を話すんですけれども、2人の人ができます。で、1つ目は、8章の40、ルカの福音書の8章の40節からですけれども、ヤイロさんという人です。で、このヤイロさんというのはですね、一人娘がいたんですね。41節を見ますね。するとそこにイエス様のところにヤイロという人がやってきます。この人は街道管理者であったと、ね、彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願ったと。で、来てほしいと。なんでかというと、40節、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたと。で、一人娘ですね。一人娘っていうのは特別だと思います。私は4人娘がいますけれども、4人いたら1人ぐらいいなくてもいいということは決してありません。これスペアは効かないんですね。昔今伊勢藩に行かれました小渕牧師のためにぜひお祈りください。で、小渕牧師がまだ陽子ちゃんがもう運動はまだ小さかった頃、本当に幼かった頃ですね、長屋の方でお家があったんで集会をよくしたんですね。で、ある時ですね、集会したら、ね、いきなりね、小さいお子ちゃんに向かってね、ちょっと家庭集会してすごくこう盛り上がってですね、小渕牧師が絶好調の時ですね、いきなり横ちゃんに向かってですね、こうね、横、目に入れって言うんですよね。何にこう行こうと思ってるのかと思ったらね、目に入れても痛くないって言いたいって。いや、本当にね、その雰囲気、ある雰囲気あったんですけど、なんかすごく面白いなと思ったんですけど、よく覚えてます。で、一人娘っていうのはやっぱ特別だと思うんですね。で、このヤイロさんは、これヤイロさんは男性ですけど、その一人娘が死にかけていた。本当に何としても助けてほしい。マタイの福音書を見るとですね、死んでしまっていた、そこにあなたが来てくれたら助かるっていうふうに書いてあるんですけど、マルコとルカはまだ死んでません。死にかけている時に来てるんですね。で、私は今日ルカを開きまして、これおそらく死んでない時ね、死にかけていて、イエス様が来てくれたら助かる、だからお願いしますって言って懇願して、イエス様が分かったって行かれるわけですね。で、行くわけですね。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた、ついてきたわけです。さあ、すぐにそれでヤイロさんの家に行けばいいんですけど、そこでですよ、ヤイロさんの家に行こうと思ってイエス様が行かけたら、その時に次の事件が起こるわけですね。今度は次の人はですね、12年長血を患っていた女なんですね。で、まあ、12歳に対して12年というのは面白いんですけども、まあ、長血というのは婦人病だから、20歳で病気になったら32歳、30歳だったら42歳ですね。とにかく12年間この婦人病を患っていたわけですね。で、誰にも治してもらえなかったというかの句詞は書いてあるけど、マルコを見ると多くのお医者さんにかかったが、その甲斐もなく悪くなる一方であったと。で、お金を使い果たしてしまったと書いてある。まあ、日本は保険制度はしっかりしてますけど、当時はもちろん保険なんかありませんから、お医者さんにかかるようにお金がかかった、それでも治りたいからもう自分の財産を全部使い尽くしてすっからかになってしまったけど、もちろんお医者さんも誠実にやってくださったんでしょうけど、当時の医学では治らなかったので、かえって悪くなる一方でもうすっからかになっちゃったと。で、普通そうなると絶望すると思うんですね。ところが面白いのは、この時にこの女の人はイエス様の話を聞くんです。イエス様の話を聞くん。そしたら イエス様だったら治してくれるって、もうお金も何にもない、でもイエス様だったら治してくれるって信じたんですね。いやね、今日礼拝に来られてますけれども、どういう気持ちで来たんでしょう。病気は分かりやすいけど、病気に限らず私たちには自分たちでどんなに頑張っても解決できない問題や、一生懸命やった、自分のできることはお金は使い尽くした、もう努力も一生懸命した、でももうどうにもならないっていう時に諦めていたり、まあ、こんだけしたんだからもう後悔はないからいいやっていう人もいると思うんですね。でもそうじゃなくて、イエス様なら解決してくれる、イエス様なら癒してくれる、イエス様なら必ず何とかしてくれるっていう、聞きましょうか、期待を持ってきた人ってあ、すぐすごいすぐ手が上がった、素晴らしいです ね、一人だけってのは寂しいな期待持ってきてますよ ね、もう一回聞こうかね、期待持ってきた人でこういう時手を挙げてください。何かあったら、あの神様見てるから、そういう信仰の声に応答してくれるから、ね、で神様はね、なんですね、でさっき言いましたけど、神は心をご覧になるから、あの上手な言葉はいりません、かっこいいセリフもいりません、でも本当にあなたが心を持って、神様あなたなら合わせる、何とかしてほしいんですって、その心があるなら行くんですね。でこの時この女の人はそういう心で、どうしたかというとね、日本人的なんです、ね、イエス様だったら直してくださるって言って、イエス様の目の前に出て行ってね、お願い直してって言ってこうね、服を引っ張ってやったんじゃないですね。これはね、この人はどういうふうにしたかというとですね、44節、イエスの後ろに近寄って群衆に紛れ込んでですよ、群衆に紛れ込んでイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った、ポッて触った、触った瞬間すると立ちどころに出血が止まった、書いてある。でこれもまたマルコを読むと面白いんですけど、こう書いてあるんですね、イエスの衣に着物に触ればきっと治ると考えていた、信じていたということです。この女の人はイエス様なら治してくれる、でとにかく衣にちょっとでも触ればきっとイエス様を治してくれる、後ろから紛れて前に出て行って私を治してなんていう、そんな勇気とか大胆さとか厚かましさはない、でも紛れ込んで後ろからでもちょっとでも触ればきっと治してくれるって信じた。そして後ろからちょっと触ったら、その瞬間イエス様から力ができて治ったって書いてある。でこの時ね、いっぱい人が押しかけていたから、イエス様の衣に触った人は一人じゃなかったと思うんです。でも治ったのはこの人だけなんです。奇跡を体験したのはこの人だけ、なんでかって、この人は触れば治ると信じてたんです。また皆さんの話に戻りますけど、今日礼拝に来てですね、きっと神様が何かしてくださるって期待してる人はね、神は答えてくれます。主に期待してる人ね、今日は礼拝に来てね、どんなメッセージだろうってね、木原牧師ちょっと昨日ごとで疲れてるのかなとかね、その場合は当たれるか外れるか分かりませんイエス様に期待してきますよ、きっと何とかしてくれるって。礼拝に帰省すれば何とかなる、神に祈りさえすれば何とかなる、感謝をすればきっと神様答えて益にしてくださると信じてるからなんです。この人は後ろからでもいい小物の先生に触ればきっと治ると信じてた。でそっと触った瞬間、イエス様から面白いな、力が出た。はっきりイエス様がね、その瞬間振り返って誰かが触った、ペテロがね、こんないっぱいいるんだか分かりませんよって言ったら、いや確かに触ったんだ、私から力が出ていったって言ったんですよ。明らかにある力がイエス様から流れて、この人はこの瞬間癒されたんです。で今回パウロ牧師が来られた時に、長崎クリスマス会で松崎さんと、それから風間さん、名古屋の風間さんと高知の松崎さんの話をされました。どちらもがんでしたよね。もう具体的なことは申し上げますけども、もう転移してかなり厳しかった、どっちも。で風間さんはどんなに持っても半年で、まあ3ヶ月でしょうって、もう宣告されて、もう宣告されたんですね。で松崎さんの方は歯医者さんで、ご主人は、医学部の准教授で、息子さんは、お嬢さんは、アメリカのコロラド大学の医学部卒業したところかな、なんかそんなんですね、お医者さんファミリーなんです。ではっきり宣告されたんですね、もう、下手したら1ヶ月、長くても3ヶ月しか持たない、あの 1700cc 溜まりましたからね、あれはあの肺がんの末期症状なんです、ね、でどちらももうお医者さんは無理だってはっきり宣告されたんですよね。でも彼らはそこでどう信じたか、 これは神様を体験する、人の噂じゃなくて自分の体で神様を体験する、神がくださった恵みの時だと信じて感謝を始めたわけですよね。感謝をすれば必ず益になる、この向こうに絶対益がある。それで言葉を求めた。そしたら風間さんの方は、私はあなたを癒す、三日の後に宮に登るっていう言葉が与えられて、松崎さんの方はもうどこでも適用できる言葉を適用して信じたんですね。信じたんですね。きっと神様は感謝をしたら益にしてくださると。でその通りになってますよね。見事に癒されてきて、で面白いですね。だからね、この女の人はね、触れば治ると信じたんです。イエス様に触れば治ると思ってませんか。私なんかが触ってもな、私が祈ってもな、私の祈りじゃな、思ってないですよね。大丈夫ですよね。もしもそういうような人がいたら、今悔い改めて捨ててください。あなたも私ももともと不十分なんです。で罪に触るでしょう。でもいつも言うように、小さな石も大きな石も池に投げれば、小さな石は小さな波紋しか起こさないでゆっくり落ちていき、大きな石は大きな波紋を起こしてあっという間に落ちていく。その差はあるでしょう。でも落ちていくだけなんです。本来あなたも私も祈って答えてもらえる資格なんかない。十字架があるから私たちは大胆に神に求めることができる。十字架があるからどんなに失敗しても、どんなに不十分でも、どんなに足りなくても、ふさわしくなくても神に求めることができる。私によって立つところは自分の義ではない。イエス・キリストがなしかさ、十字架の義なんだから信じればいいんですよ。きっと神は何とかしてくださるっていう。あれです。で、この時ですね、この女の人は、さあ、治るって思ったら、治っちゃった。さてね、話を元に申します。ヤイロさん、もう自分の息子が死にかけてるから、一刻でも早く来てほしいのに、いきなりイエス様たちと待って、なんかやりだした。最初はね、ここから推測ですよ。天国に帰って行かないといけませんから、もし違ってたらヤイロさん、ごめんなさい。ね、おそらくやっぱりね、まあ、イライラとまでは言わないけど、え、早く来てよって思ったと思う。ところが目の前でその女の人がエス様を見ましたら恐れてかけてません。47節、女を隠しきれないと知って震えながら、本当に治ったからがね、聖なる恐れですね。本当に神を体験したらね、聖なる恐れですよね。震えながら進み出て見舞いにひれ伏して、すべての民の前でイエスに触ったわけ。なんでかっていうと、婦人病で苦しんでたんです。10年間おっさんかっても治らなかったんです。で、すいません、立ちどころに癒された次第とお話したと、ね、で治ったことを話した。でそれを聞いたときに、ヤイロさんは、ああそうか、12年か、自分は12歳の娘だから逆に希望を持ったと思うんですね。イエス様言われます。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心していきなさい。これもすごく深い素晴らしい言葉ですけれども、今日はあんまり詳しくやりませんが、ね、あなたの信仰がって言ったんですね。触れば治るって信仰があなたを治したのはイエス様なんですよ。治したのはイエス様だけど、その信仰が治したんですよ。安心していきなさいって、病気の人はね、治っても思うんです。またかかるんじゃないかって、ちょっとしたらまた戻るんじゃないかって結構あるんですよ。安心していきなさい、いやもうこれから大丈夫だからって、ここで治ってこの後大丈夫だからってことですね。で言った。そしてさ、じゃあヤイロさん、じゃあ今度はうちの子かと思った時に、家から使いが来ます。49節、イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から、ヤイロさんは街道管理者から自分の家ですね、人が来ました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を、イエス様のことです、煩わすことはありません。亡くなっちゃいました。もう来てもらっても仕方がないですって言ったんですね。これはその通りなんですよね。人間的に言ったら、ヤイロさんね、どんな気持ちだったでしょうね。まあ、いろんな思いが回ったでしょうね。ここで時間取っちゃったとかね、もういろんなこと思ったと思う。がパパパパって一瞬にしてね、でその瞬間イエス様言われたんです。これを聞いた瞬間イエス様はヤイロに向かって、恐れないで、ただ信じていなさい、ただ信じなさい。今日二つ目のメッセージはこうです。恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。でも考えてください、 死にかけていたけど死んでないから、イエス様が来てくればきっとなんとかなるって期待してきて、イエス様すぐ来てくれたんだけど、ここで時間取られちゃって死んじゃったわけでしょ。皆さん、私たちはこの後の聖書を知ってますからね、安心して読んでますよ。でもこれやっぱり死んじゃったらね、もう終わりじゃないですか、と思ったと思うんですね。ところがイエス様が言ったのは、いや信じなさいって、あなたは治ると信じたじゃないかって、治ると信じた信その信仰を捨てちゃいけないって、信じなさいって、娘は治ります、もちろん生き返ると言ったら、ね、娘は治ります、まあ、これは言語では救われますって意味なんですけども、治りますって言ったんですね。で、まあね、2つ目のメッセージね、今日皆さんね、娘が死んだみたいにもうおしまい、祈ってきたけどもうこうなったらおしまい、もうどうしようもないっていうことに陥ることがあるんです。でもイエス様は何て言われるでしょう。イエス様が、はい、祈りの方向を変えなさいとおっしゃったらそうです。でもイエス様が、いや死に続けなさいって、人の目に終わりだと思っても、あなたは終わりだと思っても終わりじゃない、死に続けなさいっておっしゃるなら、ですが、そこから逆転が起こるんです。さっき十字架の話をしましたよね。イエス様は十字架で終わったでしょうか。復活したんです。今年は3月27日なんですね、マーリンチームの前 ね。でその復活祭の後に年下牧師が結婚されます4月に入ってからね。でね、イエス様復活したんです。蘇ったんです。死んで終わらなかったんです。死に勝利されたんですね。でこの時ね、この人はですね、もう終わったと思った時に、いや終わりじゃない、信じ続けなさい、信じていなさいって言ったんですね。そしてお家に入ったん、まあ、ペトロとヨハネとヤコブという本当に一番中心の弟子だけ連れてって、で子供のお父さんとお母さんって本当に子供のことを愛している両親だけ連れてった。まあ泣いていたって書いてあるのは2つあって、1つは本当に娘のことを愛して泣いている人と、当時のユダヤの社会では泣き女っていうお仕事があって、こうね、そういう時泣く人がいるんですね。だから職業的にただ泣いている人と、本当にこの娘のことを愛してて泣いている人がいた、その2つがあった。でもイエス様はそこに行かれて、泣かなくていいって言ったんですね。死んだんじゃないんだって、みんな笑いますよ、それは眠ってるんだってね、笑いますね、それはね。で現れたんですね。でも現れた後にイエス様はその人たち出して、子供よ起きなさいって言ったら、霊が帰ってきたって書いてあるんですね。まあ、今日の中心の説教じゃないけどね、霊が帰ってきたって書いてあるんです。さっき言いましたけど、皆さん、私たちはねこの体を着てますけれども、私たちの本質は霊なんですよね。でそれが霊はこの体が朽ちて、この血の人生が終わっても終わりませんからね。だからイエス様を死んでるか死んでるかって決定的なんですよ、永遠に行くから ね。で霊が、この場合は霊がこの体に戻ってきて、この体に戻ってきて本当に生き返ったんだ、地上でね。でもそうでなくても、私たちは天国に行った後に、ね、キリストは最初に一緒に戻ってきて復活の体をもらうんですね。この話をすると、ね、ワクワクするんですよね。御霊の体、栄光の体、復活の体、完全な体って書いてあるからね。どんな体でしょうね。もうお腹が出ることはない。いやいやいや、私だったら重要なんですよ。すみませんね。もう足のかかとが、ね、なんかカサカサになることもなくなるんですね。嬉しいですね。復活の体、朽ちない体、神と共にいることもできる、一番嬉しいのは罪のない体をもらえるんですね。でただこの時はこの地上の体に戻ってきたんです。生き返ってきたんです、ね、でこれはね、ヤイロさんの願いをに応えられたんです。弟子様は最初ヤイロさんに、お願いです、一回してくださいって言った時に、直してくださいって時に、分かったって曖昧に始めたでしょ。イエス様が一旦分かった、直すって言ったらね、直すんです。イエス様は一旦言ったことを変えられません。有名なあの言葉がありますよね。向こう岸へ渡ろうってイエス様が言った時に嵐になるんですよ。イエス様寝てるんですよ。弟子たちはね、怖くなってイエス様を起こしてね、言うんですよ。私はこんな目に遭っててもイエス様は寝てるんですかってね。イエス様起き上がってね、波を一言で沈めちゃうんですよ。それでこういったのは不信仰だなって。なんで不信仰って分かりますか。向こう岸へ渡ろうって言ったのはイエス様なんですよ。嵐が来ようが何が来ようが絶対向こう岸に渡れるんですよ。主が言ったんだから。で皆さん、かって神が語られた言葉とか神様から導かれた言葉があって信じて歩み出したのに、 なんか全然動かなかったり、どうにもならなかったりしたときに、もうおしまいだという状況になったりして、投げてる人いませんか。さっきジョイ牧師のお父様の話をしましたけど、ジョイ牧師のお父様はですね、言葉を与えたけど硬かった。その日が来るんだろうかと思って、ジョイ牧師は落ち込んだり悲しんだり投げ出したり、何度されたことでしょう。でもその日が来たんですよね。あっけなく来ましたね、来た時は。でもね、神様がおっしゃったらそうなる。だから恐れないで信じていなさいなんです。間違いません。なんとか頑張れと言ってませんよ。なんとかしろと言ってませんよ。信じていなさいなんですよ。信じていなさい、神様の言葉です。その言葉をね、そのようにできてほしいですね。で、まあ、もうこれで今日のお話終わりなんですけど、今日出たばかり の雲虹にですね、サリーさんが復活して絶好調ですね。面白い彼女の文章は。でも感動的なことがちょっと書いてある。ちょっと読みますね。持ってる人はね、30ページね。先月号にこういうこと書いてあったね。ちょっと読みますよね。友人、サリーさんの友人の A さん、まあ、A さんってね、 A さんという方がいて、その人が水道がんの手術で水道やその他の内臓を電滴すべて出すという予想外の悲惨な結果となってしまいました、ね。もちろん祈ったと思う。でもそうなっちゃった。彼の奥さんの C さんは、奥さんは苦し紛れにもこのことを神様に感謝しました。もう苦し紛れに感謝した。果たして A さんの運命の行方はって書いてありますけども、で、さっき書いてありますね。 A さんの手術は無事終わったものの、しばらく昏睡状態が続いたと。私たち夫婦、サリーさん夫婦もその奥さんの C さんのために必死に祈ったと。どうか、その奥さんも必死に祈ったと。どうかどうか神様、いろんな内臓を捉えてしまった A さん、その C さんのご主人、 A さんの体に触れてくださり、手術後全く何の問題もなく普通通りに生活できますようにと。その後 A さんは目を覚まします。少々痛みはあったものの、しばらくは心配していた合併症もなく回復へ向かっていました。ところが数日後、容体が急変し、高熱と冷や汗がたらたら出るほどの激しい痛みに見舞われ、呼吸困難になり危険な状態になった。付き添っていた奥さんの C さんはご主人の患部に手を置き、ただひたすら主にすがって心の底から祈った。主を癒してください。これ、マイナスなわけですね。その日、私サリーさんは別の友人と待ち合わせてしていて、喫茶店でコーヒーを飲みながら A さんの手術の話をしていた。 A さんも大変ですね、内臓を捉えてしまった人ってもう普通には生活できないそうよって。心を痛める友人、あ、でもね、私たち神様にこのことを感謝したから、きっと全てが益になるよ、主の御業に期待しましょうと答えるや否や、リリンと携帯電話になったと。この後ちょっと面白い話があって、それを飛ばします。そして何があった、その内容、31ページに行きます。サリーさん、奥さんからね、昨夜大変なことが起きたの。主人は昨夜痛みがひどくてうなされて眠れなかった。ちょうど時間は夜の11時、病室の電気は消灯されていたので真っ暗でしたが、突然まばゆいばかりの光が彼の周りを照らしたそうです。そして人のような影が彼に近づいてきたので、彼はてっきり先生が見舞いに来たと思ったそうです。でも強い逆光でその人の顔を見ることができず、人のような影が手をかざして主人の喉のあたりからスーッと患部まで彼の体を撫でるように置いたんです。主人はその瞬間痛みは消え、すごく部屋に包まれて、なぜだかわからないのに涙が溢れてきて、この方は神様だと確信したそうです。そしてその後、その光と人は消えて、その時時を見たら午前1時だったそうです。神様は直接主人に現れてくださり、2時間も癒しの御業をなしてくださったのです。主人は今全く元気です。泣き崩れて言葉が続かない奥さん、 C さんね、嬉しかったでしょうね。ああ、神様、あなたの憐れみは何という何という、私も泣けて泣けて仕方なかったと。苦し紛れの感謝の後にここまで大きな神様の御業が待っていたとは。その後 A さんは全く痛みもなくなり、みるみる元気になり、急に何でもバクバク食べるようになり、先生方は驚いてしまったそうです。通常この手術をすると最低でも1ヶ月半の入院となるのが、彼はたった2週間で退院してしまいました。ハレルヤって書いてありますね。これつい最近起こったことです。昔の話じゃありません。つい最近起こったことですね。で、面白いのは、そんなら最初から電滴なんてしなきゃいいじゃないって言うけど、電滴されちゃったんですよ。もうおしまいじゃないですか。でもそこから神が始まって働いたんです。 私の人生に分からないことがあるんですよ。なんでこんなっちゃうのって、祈ってたのに、感謝したのに、どうしてこんなことを許されるのって、分からない、説明しません、分からないことは分かりません。でも神様がそれでも信じ続けなさいって、信じて感謝していなさいっておっしゃるなら、そこにその言葉を信じてほしいんですよね。私たちの思いよりももっと高い神の計画がね、その後にあることをね、知っててほしいんですね。今日2つ話しました。1つはこの12年間の味を患った女の人は、自分の持てる財産を全部使い尽くして、いろんなお医者さんにかかって、自分のできる全てのことをしたけどダメだった。でもイエス様を聞いた時、話を聞いた時、彼女はイエス様なら治してくださると、イエス様に信じた。そしてそっと触ったんですよ、からね、それで治ると思ったから、その通り治っちゃったんです。だからね、こうでなければならないっていうように神様は小さく狭くないんです。だって聖書見たらいろんなパターンのイエスがあるでしょ。イエス様って大きい方なんです。何度も言います、我々は神の方に行こうとしたって生きれないけど、イエス様の方は来てくださる方だから、本当にあなたが信じるときに、その信仰を通して働いてくださる。この人は触れば治ると信じた。そして触ったら治ったんですよね。そして二つ目が、このヤイロさんは娘が死にかけていて、来てくれたら治ると思ったのに死んじゃった。でもダメだと思ったときに、いや信じ続けなさいと言われた。これ人間的に言ったら分かりませんよ。死んじゃったのに信じ続けろと言われても、でもそしたら生き返ってきたんですよね。繰り返しますよ、みんなね、ヤイロが一回ってこと知ってるからね、これ読んでる時にね、あそうと思うけど、自分に適応してみてください。別に病気じゃなくて、どんな問題でも、もうこれで解決できない、もうこれでもこの問題おしまい、もうこれどうしようもないわと思ってることありませんかね。すごいね、ちゃんと聞いてくれてるんだね、すごいね、ありがとう。誰よりも反応がいいよね、本当にね、いや本当に ね、で、やんね、でもそこからイエス様が死に続けなさいって、そこからなんですよ。ですが復活された神を私たちは信じています。死に打ち勝ってよみがえった神を私たちは信じています。今生きておられる方を信じています。そのことをどうでもね、覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様で、今も私たちに奇跡をなし、愛を持って憐れみを示して、イエス様栄光を表してくださる神です。どうぞ12年のあがちの女のように、私たちがイエス様なら治してくれる、イエス様なら解決してくれる、イエス様に対する期待と信仰を持つことができるように助けてください。そして触れば治ると思ったこの人は、触っとき治ったように、人々の信仰を通してあなたの奇跡と癒しを行ってください。私様、ヤイロさんは、娘さんが亡くなってしまいました。本当にがっかりしたと思います。でもその時イエス様は、恐れないで信じ続けなさい、信じていなさいとおっしゃいました。どうぞ私たちもがっかりすることがあります。でもそこで投げ出して諦めるんじゃなくて、イエス様を信じ続けることができるように、神の言葉を信じ続けることができるように、そして私の理解を超える神の奇跡と逆転をお互い見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が心からあなたに願ったこの願いと求めに応えて、心を健やかにし、体を癒し、健康にしてください。問題に対する解決を与え、必要な境界を与え、必要な道を開き、一人一人のその願いに応えて、あなたの勝利と解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって、心と体を治れ。脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる、癒されよ。夜どうしても眠れない方、不眠を取り除いてください。夜熟睡できるようにしてください。イエス様って不眠を、夜眠れるようになれ。 いろんな理由があって境内が追い込まれている人いますが、境内を塞いでください。境内を守ってください。境内を祝福してください。ある特定の人を恐れている人いますけど、恐れから解放してください。自由にしてください。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬があくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。